雪山哲也の
クククク熊谷
やるじゃん。
早く喋れよみたいな皆さんこんにちは、力山哲也のクククク熊谷2019年5月号
5月号ですね。
令和初ラジオでございます。イエーイ、ついに、
はい、ついに来ましたね、令和ね。
平成が終わり、うん、令和ということで、ね、始まりました、
うん、まさかのね、三田荻野はね、予測のね、うん、
半分当ててましたね。
そう、半分当ててましたからねそれとんでもないことですかね。
とんでもないことですね。いやいやいやいや、いきなりね、こんなね、あの令和な話でね令和、令和をこれね、あのネタにしてね、喋ってるね、ラジオパーソナリティさんはね、たくさんいると思うので。
たくさんいると思いますね。
ねえ、だからね、それ聞きたい方はね、あのね、他のチャンネルにしていただいて。
そうそうそうそ う, そ う, そう
僕らはもうね、もうこれ以上喋りませんからね。そうそうそう、令和の話はね。
もうそうですよもう予測もしましたしね。
予測もしましたしね、
もう完璧ですよ
喋らないのかいっていうねということでね、はい、あの熊谷といえばね、先日、先月ね、あの FM 熊谷がね、開局いたしまして、ね、
はい、4321、0。
あれ、音楽が消えた、なんで。ああ、そういうことですね。ああ、そういうことですね。
ね、4、3、2、1、0ですね。4月3日で、話させないから、ね、4月3日のね、2時10分ですね。
ああ、覚えてます、はい、開局ですね。さすがですね、
はい、数字がめっぽう強いね、方ですからね
お金で、お金だからね、特にお金の数字が
ね、特にお金のね大好きさんだと思います。
まあ、ということでね、あの令和始まって、
そうですね、
まあ一発目なんで、うん、いつも通りやらせていただこうかなと
普通にね
普通に、始めていきたいなと思いますけれども、うん、まあね、うん、世の中的には、はい、平成が終わったみたいな騒ぎをしている最中だと思うんですけれども、
う
ん、
そうですね、
そんなに変わりました、
うん、何も変わらないです何も変わらない
です、ね、何も変わらないですよね、
うんうん、特にね、
多分やっぱ昭和から生きてる人はそんなに感じないんですかね。
そうですね、昭和平成でしょ
う。そうでしょう、
もう、
そうでしょう
令和ですからね、もう3世代ですから。
そうですね、まあやっぱ平成生まれの人はやっぱちょっと新しい元号になるってことで、ちょっとね、気持ちはやっぱ新たになるんでしょうかね。
ああ、そうそうか、平成の人はそうですもんね。
そう、一回やっぱ僕らは経験してるじゃないですか、そうそう、ね、昭和からこうね、まあ幼い頃でしたけど、
幼い頃ですけどね、うん、
昭和も知って、うん、平成に行って、
そう、昭和消費税もね、
そうですね、
カチンってやったの見てますからね
そうですね
0% から 3% になりましたからね。
そうですね、はい、まあなんかね、はい、平成になった時でもあんま覚えてないけどね。
まあ、あんま覚えてないですね。
テレビでこう上げてるのはなんとなく記憶にあるけど、そこで気持ちが何か新たに変わったかっていうと、うん、あんまり変わってないですよね。
あの時は大渕さんですよね。
そう、大渕さんです。
そうですね、平成でバーンでね。
そうです、そうです、うん、なのでね、まあね、そんなにね、言うほどって感じですけどね。
確かにそうですね。
まあでもいろいろ言われるんでしょうね、なんかやっぱこう平成最後のなんちゃらとかね。
確かに、
まあね、そんな令和一発目の1曲目は、うん、私、力山哲也の Life is Beautiful っていう曲を聴いていただきたいと思います。
新曲ですかね。
まあ、だいぶ前に作ったんですけども聴いてください
人生は一度きりさ、だからこの瞬間は宝物。涙したりひどく落ち込んだり、長いトンネルからまだ抜け出せなくても、白と黒のピアノみたいに、Life is beautiful, don't let me fall so much. しどこまでも君と歩いてゆく Don't let me fa so la し雨の日もこうして手をつないであの虹の向こうへ人と人つなぐメロディー一つとして同じものはないでしょう白と黒のピアノを弾けばため息さえ輝く歌へ変わるでしょう Life is beautiful Don't let me fa so la しどこまでも君と歌いながらそらし晴れの日は紙飛行機作ってあの空へ向かってどこまでも君と生きてゆく Don't let me fa so la 幸せの歌聞こえてくるよあの虹の向こうでランランラランランラララララララララランランランラララ
リケマテツヤのクククク熊谷
Life is beautiful でした。
そうなんですよ人生は美しいんですよ。
そうですよ
Life is beautiful。
そうなんですよ。水も甘いものなんですよ。
そう、水も甘いものですね。 Life is beautiful
何ビューフォー ビューフォー
Life is beautiful
ビューフェですか。ビューフェ Life is beautiful ですか人生はビューフェですか。
そうですね
取り放題みたいな人生は取り放題、
ね、やりたい放題ですね。
そういうことじゃないでしょ
、はい、はい、それでは1位なぜと思ってほしい。
Why?
2位未だに受け入れがたい。
No no no
3位それはあかん。
No no no
よ一言言わせて No 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 Go もうやめて、
もうやめて、
6令和になって始めたいかと。
おお、この6つの目で
行きたいと思います。行きたいと思います、
は
い、
それでは
令和の一発目ですね。
一発目ね、はい、やっぱこれはね
これ勝たなきゃいけないですよ。
そうですね、はい、やっぱ勝った方がね。
そうですよ、
やっぱりね。
そうですよ
これねやっぱり吉と出ますよ。
そうそう、ね、吉と出るか。
なんでいきなり50円玉2枚と10円玉1枚出したら意味わかんないポケットから。
これはあれですよ、令和始まってんのはあれですよ。そういうことスタジオ代ですか。
あ、そういうことですか。最初はグーチャッケグー、はい、リアウデツヤの
令和初乾杯ですね。
でそれで
は初乾杯ですね。
うるさいうるさい、早く投げさせてください。それでは第1投目テレペペペペレイ4、一言言わせてな話ですね。一言言わせてな話、これはですね、皆さんご存知だと思うんですけれども、
ご存知、
東武東上線っていうね、あ、言っちゃったなこれ、言わなくてよかったかな。
そうですね。
あ、でもまあ言わないとわからないかな、
誰もが知ってるのか。
そうですね、あの東武東上線っていうですね、電車に
成増の方ですかね。
そうですね、寄りとですね、池袋を結んでるね、東武線があるんですけども、そのですね、あの東武東上線っていうのが、なんていうんですか、やべ出てこない、あれなんとかライナー、
それ
やべ
今それはわざとやってんのかなと思って。
あ、TJ ライナーっていう、駅をすごい飛ばして
あるまじきですね。
310円ぐらいだったな、払って乗ると、
快速みたいなんだ、
快速のさらに上みたいな、
さらに上ですね、
があるんですよ、でそれを池袋から乗って、まあ、鶴ヶ島の方にね帰ろうかなと思った時に、起きたことなんですけど、まあ、池袋からですね、まあ、こうスイカというか、まあまあ、パスポですけど、東上線なんで、あのこうピッていうやつとプラス310円 の、 その特急券的な TJ ライナーの券を買うんですよ、で、まあ、改札口はそのパスモでピッて入って、でその改札の中で、要はその特急的なところに乗る、そのなんていうんですか、改札っていうわけじゃないんだけど、こうピッてするとこあるんですよ、そのまあちっちゃい券をね、310円の券をこうバーコードをこうやってピッてするとこあるんですよ、
2段階認証みたいな感じですね。
そうそう、そんな感じなんですよ、で、その日もですね、そんな感じで、こう、まあ、TJ ライナーを使って帰ろうっていう感じで行ったんですけど、こうなんていうんですかね、こう右と左にこう階段が上がってるとこあるじゃないですか、右にも行けるし左にも行けるしみたいな、
ありますね、
でそこの下でそのピッてやるとこあるんですよ、
あー、そういうことですかね。
で、あの東武東上線、まあ、なぜそういうあれなのか分かんないですけども、前5両後ろ5両みたいな感じなんですよ、乗り場が、乗り場っていうか、はいはいはい、その券にもそれに書いてあるんですよ、
そういうことですね、
ここ乗ってくださいみたいな、
はあはあ、
で、その時はまあ前5両だったのかな、で、こう、あ、前5両だと思って、で階段の方に前5両ってこうやって矢印が出てて、
あ、そういうことですね、
で左にこう後ろ5両って出てたんですよ、ね、で、こうピッてするとか 2個あるんですよ、前5両と後ろ5両みたいな感じになってたんですよ、だから僕はこう列がねバーってなってたんですけど並んだんですよ、そしたら、東武東上線の、駅員さんが、あ、すいませんっつって、あ、後ろ並んでください、一番後ろ並んでくださいって言われたんですよ、なんかこう2列っぽくなってたんですよね、その時に、
あ、そういうことね、ありますよね、よくね、
そう、
あ
るある、で前5両と後ろ5両で分かれてのこうやって登るように2列っぽくなってるのかなと思ったんですよ、僕は
感じ的にね、
そう、だから僕がこうやってもう示されてるのが、前5両だったんで、前5両の方の列っぽいところにこう並んだんですよ、そしたらすげえいきなし言ってきたんですよ、あ、後ろ並んでくださいみたいな、すごいなんか、はみたいな、何やってんの君みたいな、大人としてあるまじき行為だよ君みたいなぐらいの圧で、あ、後ろ並んでくださいって言われたんですよ、僕は分からないでとりあえず並んだわけですよ。分かります、
分かります、
言いたいこと分かります
か、怒りも分かりますよ、
怒りも分かりますか、でも僕はまあそこでちょっと一言言いたかったんですけど、でもなんかこう、まあその時ね、奥さんとね、いたんで、2人でいたんですけども、まあなんかここで討論してもあれだから、まあ普通に後ろに並んだんですけど、いやいやいやいやみたいな、別になんかこうすごいこうなんていうんですか、こうって割り込みをしたみたいな人の言い方なんですよ、
確かに、
ね、でなんかしかも周りの人もそういう風に見るじゃないですか。多いと思って、俺はそんな悪い人じゃないぞと思って、まあその時ちょっとね黒ずくめ的なちょっとねちょっとなんかこうね服装を着てたからなのか、
ね、
ちょっとこうねガッていきなり来たんですよ、だからねちょっと俺もはぁと思って、 分からないじゃないと思って、分からない人に対してその言い分言い方はないだろうと思って
確かにね、
だから一言言わせろみたいな感じで
三段受けだったらブチ切れてますね、
ブチ切れるでしょ一言どころじゃないでしょはぁと思って何を打てまんねんって言って
確かにねそこはグッとね、そこは大人だったんですね、
大人ですね、まあ大人でその後こうね、あの電車乗った後に俺散々ね、嫁さんにね
文句言ったん
ですね、文句言いましたよでもいいよね、哲也君はそうやってやっぱこう怒るっていうね、やっぱ感情を出せるのはいいことだよっていう 話で、まあ、あのいいことだっていうことでね、丸子さんもありましたけど
あのやっぱ確かにね、それは言えてる、
そうやっぱ感情を表に出さないとやっぱうちの中にね、こもってね、自分を蝕んじゃいますからね、
確かにね、
そうなんですよ、
まあそこで消化できる人だったらいいんですけどね
そう
できない人はね
そうなんですよ、やっぱりね、でよくよく考えるとですよ、うん、東武東上線の駅員さんから僕らを見た場合っていうか、そのなんていうの、うん、立場的にはお客様ですよね、
お客様ですよね、
お客様に対して、うん、まあミスかもしれないけれども、うん、その言い方は ありなのかと思った、
あ、ね、まあまあね、前提にね、あれがあるんですよね、そのね、職業柄っていうのがあると思う
んです
ね、
まあなんかその割り込んでくる人がいるっていう、まあなんかちょっとあるんでしょうね、頭の中で、だから僕がちょっとポッて並んだ瞬間にもう間髪入れずに言ってきたんですよ、
そう、うん、あとあれっすよね、うん、一般の社会人とはちょっと違う公務員的な要素があるんで、うん、
まあね、
そこもねあると思うんですよね、
そうなんです
よ、ガツンってくるのがね、
そうなんですよ、
普通の一般人だったらそんなこと言わないけど、
そうなんですよ、まあね、なんかこれはね、そのなんていうんですか、その、まあ、鉄道会社のね、うん、名前をね伏せてね言うべきでした
ね、ああそうですねそこはピーしときましょう、
言った方が良かったですけど
そこはピーしときましょうね
TJ ライナーって言っちゃってる
確かに、うん、まあ、その人限定ですから、
まあその人限定ですから、本当にね、まあいいね、もちろん駅員さんもいるんですけども、
もちろんいますよ、
そのなんかでもね、うん、ちょっとね、まあ一言ね、ちょっと ね
言わい
ちょっとね言い方もあって、まあ言い返したかったんですけども、うん、言い返したらまあちょっとこうね、なんかこうね、こう言い合いになっても嫌だから、
ごたごたね、
そう別に、そうなんですよ、だからちょっとね、ここでちょっと一言言わせてっていうね僕は間違えただけなんですっていうね
まあね、ここで2回目ですからね、愚痴を言うのはね嫁さんに言ってね相方に言ってね、うん、相当溜まってるんでしょうね、
相当溜まって、いやもうね、東上線のねことに関してはもうとてもね、いろいろね溜まってることいっぱいありますよ、
そうですね、確かに
人身事故とかもすごいですからね、ここでこんなこと言ってもあれですけど、
そうですね、ちょっとね、人身事故はね、ちょっと話が長くなるんでね、
そうですよね、まあね、
まあね、相当イライラしたって会話ですね
とね、
それではね、三田沖の第1投目ですね、
はい、未だに受け入れがたいもの、
これね、うん、職場ですね私ね、まあ、前にうんと仕事をしてて、そこからちょっとまあ病気とかして、うん、地元に帰ってきて仕事を就職したんですよ、
うん、
でその時にですね、まあ初日ですね、
うん、
まあ面接受かりまして、うん、まあ、仕事します、
うん、
もう席に座った時に、うん、こことは合わねえなってやっぱり思ってもう13年経ちますが受け入れられないってい
ういや人って13年も我慢できるんですね、
そうそう、人間はね我慢強いですから、
我慢できるでしょうね、
はいはい、できますよ
僕だったらねすぐに、ね、怒りが爆発です
そうだね、
池尾哲也の第2投目でレッテッテッテレ4出ました
テレッテッテッテレ5
もうやめてな話です、もうやめ やめて、あーこれ、
まあ、ねめっちゃ笑ってますけどね、
人身事故ですね、
あ人身事故、はい
ほんとね、まあね、鉄道会社の名前言いませんけれども、
う
ん、
そうですね、
うん、言っちゃうとあれなんでね、
先ほどの
ねあれですけども、はい、ほんとね、今ね、今年入ってもう13回かそんぐらいかな、
そんなに、
そうなんですよ、もうねすごいね、もう
4月でしょ、
うん、ちょっと狂ってるんですよ、あ4月だから1月からってことだ、
そうそうそう、1月から4月まで、
そうそうそう、
4ヶ月でしょ、
そう
すげえな、
ほんと多くて、もうだから
月3件
1週間にだから、あ1週間で2週間に2回ぐらい会った時もあって、先週もなったなみたいな、またかよと思って、
人身事故って何、ま、飛び込んじゃうって、
飛び込みもあるし、
ただぶつかっちゃうとか、
飛び込みもあるし、あとはなんていうんですか、その踏切に入っちゃってそれ引かれちゃったりとかっていうのもあって、結局ね、なんかね、こう人が一人通れるような踏切とかがいっぱいあるんですよ、東武東上線、
ああ簡単に入れちゃうんですか。
そうなんですよ。
ああ広くないんですね。
そうで、そう結局まあなんかホームドアともとかも最近まあ池袋とかはついたんですけども、
ホームドア、ああホームドアありますよね、
うん、そうああいうのもちょっと後手後手でちょっとまだなんかまだこういろいろねついてないとこもいっぱいあったりとかして、なかなかね結構ね大変で、そうなんですよ。僕まあ搭乗船をねまあこう仕事上使わせていただいてるんですけど、
愛用してますから
ね。愛用してるんですけども、うん、本当ね疲れてね、おそよし帰ろうなんていう時にね、うん、人身事故ですみたいな感じでね、1時間とか1時間半とかねもう待ちぼうけでね、
あそうそうそうそう、なるなるなるなる、
うわーって思って帰れないっていうね。
確かにね、
もうね
やめてっていうね、
もうあれですよ、だから人身事故の子ってなんか放送出るじゃないですか、うん、あただいまどこどことどこどこの間でとかで人身事故起こりましたみたいな、もう車内とかはまたかよみたいな、
そういう空気なんだ。
すごい空気ですよ、またかよ、今年入って何回目だよみたいな、もうすごいもう口に出して言ってる人もいっぱいいるぐらい、
あやっぱそのぐらいすごいんだ、
もうみんなも分かってるみたいな。大体だから東武東上線、まあね三田荻野はまあ群馬なんで、うん、なかなかこう使うことないかもしれないですけど、
いやいやいや、あそうそう、東武東上線はね
なかなかね、うん、そう
あのやっぱ、ね、出しちゃいますけどね、
よくしょっちゅう使ってる人はやっぱね、あの東上線多いな、人身事故多いよねみたいな、うん、感じでね、まあこんなこと連発してね、ラジオで連発して申し訳ないんですけれどもまあその時にね、だからこう、うん、まあでもね、ちょうど先々週ぐらいかな、うん、会った時に、うん、まあ1時間半ぐらいこうね待ちぼけする時があって、うん、うわーどうしようと思って、そしたらですねよくよく考えたら僕がもう一個やってるラジオの、うん、ラジオ気仙沼の、うん、あの力山哲也のマジでラジオの放送日だったんですよ、
うん、
で帰り際ちょうどね、うん、まあ7時とまあ、7時半のねその間にまあかかって帰ってるんで、うんまあ、その間、まあ、ずっとだから待ちぼけだったんで、うん、やべえもう暇だと思って、うん、自分のラジオを聞いて、うん、笑けてその人身事故のことを忘れるっていう
クレイジーじゃないですかクレイジー
やべえ面白いっつってみんなにも教えてあげたいと思ってね、この車両にいる人たちも全員に教えてあげたいと思ってね、これ聞けばみんなもうもっとハッピーになるよと思ってね、
それ相当のあれですよねローからハイテンションですね。
そうです、
ローから始まるハイテンションですね。
だからね、あ、よかったと思ってちょっと救われましたね。自分のラジオで救われるっていうね。
まあね、三田荻野救われてるん
で
しょうね。まあね、まあね、お後がよろしいよね。
まあ、お後がよろしいよ
ね。それではね、
三田荻野の第二投目、テレステッテッテレ4。一言言わせて。
これね、
うん、
ちょっと長くなっちゃうかな、
うん、
今日力山哲也に、うん、お土産としてラスクを、
ラスクね、
箱根のラスクを買ってきたんですけど、その時の話なんですけど、
う
ん、一泊二日で3月に行ってきたんですね。でその時に、まあ、電車で行ってきて、うん、まあ、箱根の駅で降りて箱根湯本かな、
うん、
で、まあ、散策してたんですよ。で、うん、その日は、うん、食べたいご飯屋があったんですね。
ほう。
でもまあ朝早く着いてて、うん、でもうこっちを散策してじゃあここ行こうかって言ったら、うん、ちょうどそこは休みだったんですよ。
ほう。
あーと思ってじゃあ違うところ行くかって言って、うん、駅前にあるお蕎麦屋さんに入ったんですね、
う
ん、でそれで、ね、多分ね12時ぐらいだったのかな、
うん
うん、でその時に、
うん
うん、一人のおじいさんが座ってて、
うん、
4つ席のところの、うん、でところにおじいさんが座ってたんですよ、ま、弱いね、うん、80オーバーの、ね、うん、おじいさんがね、うん、まあ、いかにも癖が強そうな、ね、うん、人がいたんですよ。でそこの横に自分たちがいたんですね、うん、まあ、2人掛けの、
うん、
でその時におじいさんは多分もう待てない性格なんでしょうね、
うん、
まあそば、まあ頼んだんですけど、うん、まあ、来るのが一向に遅いと。で自分たちは横に座った時にもうイライラしてたんですよ、
うん、
でこうやって机を叩いたりとかでまだ来ないのみたいな感じで言ってたんですよ。でおじいさんはウェイター店員さんを呼んで、うん、ちょっとまだ来ないのつって、
うん、
次電車があるんだけどつってすげえ怒ってたんですよ、うん、でじゃあ早くお持ちしますんでってウェイターさんの人が言って戻ったら、うん、もう我慢の限界だったんでしょうね、うん、帰っちゃったんですよでその後にウェイターの人がそば持ってきて、お客様はお客様はって言ってるんですよ、まあまあ、自分たちは帰ったんですけど、まあまあ何も言わずに、まあ、帰ったんだなみたいな。で自分たちのそばが来て食べたんですよ。でその後に駅前の コーヒーショップ行ったんですね、うん、でそれがねちょうど直線ぐらいな感じなんですよね、うんうん、こう入り口入って、うん、でコーヒーのその
お店
があって、うん、それで今度はトイレがあるんですよ、うん、だからちょうど一直線みたいな感じなんですけど、うんうん、まあそこ全部あのコーヒーショップなんですけど、うん、その時に自分がトイレ側の方に、ね、座って待ってたんですよ、うん、コーヒーをね、うん、そしたらねすごいトイレを入る人が多いんですよ、うん、だから後ろすごい通るんですよ、うんうん、あ気になるなって後ろパッて見たら、うん、さっきのジジイがいたんですよ全然急いでねえじゃねえかっていう
むしろもうしょんべんしたかったじゃないですか
っていうねジジイがいましたねジ
ジイ悠々とトイレに行ってる場合じゃねえだろっていう
むしろあのそば食えたんじゃねえかと思うんですよね
確かにいやもうねお年なんでね
お年なんでね、
う
ん、
トイレがやっぱ近いでしょうね
そうだね
力山哲也の第3投目テレテテテレ6令和になって始めたいこと
令和ね
令和になって始めたいこと
さっきねオープニングでもね、うん、そんな気持ちが変わらねえって言ってましたね始める気持ちがあるのかってあるんですけどね
変わらねえから始めねえっていうね、うん、まあでもね、うん、あの最近ですね、うん、あれですよ、うんまあ、私ちょっと、まあ、ちょっと運動ねするね時間があんまないんですけれども、うん、ちょっとこうねあの自分が住んでる
マンション
エレベーターでいつも上がったり降りたりするんですけどもそれを今あの何階だっていうとちょっとね僕が住んでるとこバレちゃうんで何階だとは言えないですけど
そうです、ね、6階ですかね、
まあ、言っちゃダメでしょまあ11階ぐらいのところ住んでるんですけどす、
ね、相当な距離がありますからね、うん、
それをね今上がり下りしてるんですよもうエレベーターを使わずに
いいことですよ
そう
ですエコですから
そうなんです、うん、しかも走ってねこうねまあその成果ですねまあすごいねベンツも良くなりまして
あそれはあります
ねやっぱね
そうそう
やっぱふくらはぎの筋肉がつくことでやっぱこう全身のポンプ的な、ね、役割をするらしいんですよ、
ね、
血液のね
言えてる
そうそれをね最近始めて
それマジ言えてます
そうなんですよそれをだからね、うん、令和になってね、うん、
この番組を聴きの皆様からのご意見
もう始まってるって
話して
る力山哲也とサンチャイのやばく
いやいや
いやいやいいことですよ運動不足はねやっぱりね
イメールアドレスは
体不調がね
いやいや本当ですよ
聞きますからね
yahoo.co.jp
サンダー大きいものですね
yahoo.co.jp まで
パスもみたいにサンダー大きいものですね
ギズモみたいです
山哲也のクククッ
ギズモです
ギズモですサンダーギズモです
サンダーギズモですあんな小さくねえって話ですけど
小さい
でけえか
P ですね
そうですね P ですね
令和初めて P ですね
そうですね
レイ P ですね
やめてくださいレイ P はやめてくださいレイ P は
そうですよねまあということで力山哲也のクククク熊谷駆け足で30分 ね、
はい
あ, っねあっという間でございましたけれど も,、うんけれどもうんライブスケジュール、お知らせいたしたい、うんライブスケジュールを
2人して噛んでます
お知らせしたいと思います、はい5月25日土曜日カフェティーズパルコラッセ北上尾でございます、そして、6月、8日土曜日、原宿にありますストロボカフェというところでライブがあります、
やりますね、
どちらも夜ということで、詳細は私の力山哲也ホームページ、来ていただければ分かると思いますのでどうぞそちらの方も遊びに来てくださいよろしくお願いいたします、
お願いします、
さあということでね、まあね今ね今日もねこの後まあサンダー荻野とご飯を飯送ってね、
そうですね。
その後また同じスタジオに帰ってきてね、今度はね、CD のね、うん、制作のね、
来ますね。
レコーディングをしないといけない
ね。素晴らしい。
今日は何を撮るのかっていうね。
そうですね。何曲撮れたんですか。
もう今4曲ですね。うん、
素晴らしいですね。
まああと歌い入れなきゃいけないやつがあと2曲ぐらいあって、うん、あとまた全体的に撮らなきゃいけないのはまあ3曲ぐらいかな。まあ大体10曲ぐらい多分。
いいですね。
入った CD に、ね、なると思うんで、まあ、大体4月あ5月下旬かな下旬 の, その5月25日のティーズパルもしくは6月8日のストロボカフェには間に合わせるように今作ってますので
いいですね
ぜひね、うん、そ ちらの方ね、これね5月のね、末に聞いた人はね何を言うてまんねんっていうね話ですけど、
まあまあ確かに
今日は4月の、ね、13日なんでね、僕たちね収録してるのはね、
そうですよ、早めに言ってますから、
早めに言ってますから、ね、ということでまたね来月ね聞いていただきたいなと思います、はい、さあ5月はどんな放送になるのか、
本当ですね、
5月はじゃねえ、次は6月でした、
ひどいですね、令和ボケですね
令和早いっていう早い